皆さんこんにちは。カジュアル塾の宅建ポッドキャストの第10回目ということになりますが、分かりやすいところ編ということでお伝えします。で、今日は宅建業法の業者の免許制度と取引制度についてですね、お話をしていきたいと思うんですけれども、免許基準と登録基準分かりますよね。で、それぞれあります。業者の免許基準に該当すると、免許申請するものについては免許を受けることはできないと。現に免許を受けている業者については必要的免許取り消し事由に該当し、免許取り消し処分されるということになります。そして取り消しの登録基準に該当すると、登録申請するものについては登録を受けることはできないと。現に登録を受けているものについては必要的登録証書事由に該当し、登録証書処分されるということになります。で、この免許基準と登録基準については約半数の項目が免許基準と登録基準で重なってますので、その重なっているところをですね、まず押さえていこうということになろうかと思いますが、カジュアル塾のテキストでは丸6って言い方をしてるんですけども、禁錮以上の刑、これは罪名は問いませんに処せられ、その刑の執行終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものと。それから丸7、宅建業法傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪を犯し罰金の刑に処せられ、その刑の執行終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものと。こちらは罰金の刑からアウトということなんですね。丸6の方は罪名は問わないけども禁錮以上の刑ということだったんですけれども、丸7の方は罰金の刑、ここでアウトになるので気をつけないといけないということになりますね。また暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律だとか、暴力行為等処罰に関する法律違反もこの丸7に含まれるということになります。そしてこれらのイメージということなんですけども、例えば懲役3年の刑に処せられたと、刑の言い渡しを受けて懲役3年の刑期が満了すると、そうするとこの刑期が満了してから5年間免許登録できないということになりますね。直ちにではないので気をつけてください。で、まあ、それに対してという言い方をするとまたおかしいな話になっちゃうんですが、懲役3年執行猶予2年の刑と執行猶予がついた場合です。刑の言い渡しがされて執行猶予期が満了すると、例えば2年満了すると、これは直ちに免許登録ができるという扱いになりますので気をつけるようにしてください。で、今触れたように執行猶予期間を満了すると直ちに免許登録を受けることができると、なぜなら刑の言い渡しの効力がなくなるからだということなんですけれども、気をつけてほしいのが、執行猶予がついただけでは免許登録を受けることはできないということですね。あくまでも執行猶予期間が満了すると直ちに免許登録を受けることができるということです。それから控訴上告中の場合ですが、免許登録を受けることができるということです。理由は刑が確定していないと、日本は三審制だからということですね。まあ、ここまで押さえておいていただくとですね、丸6、丸7絡みの出題はカバーできるんじゃないかなというふうに考えています。